どうもご無沙汰しておりました。皇帝宣言復活、野田村です。
どうも、お久しぶりです。山内です。
はい、どうもお久しぶりです。
久しぶりです。
はい。いやー、ここのとこね、なかなか更新できてませんでしたけども。
そうですね。バタバタと。
まあ気がつけばね、陽気も良くなってきて。
そうですね。まあ、我々ね、もうほんと世界各地飛び回ってたんで。
もう本当に。
もうまさかね、ブラジルであんなに、めちゃめちゃにされると思いませんでしたよ、ほんと。
本当ですよ。と思えばね、その次の日も、さすがフィンランドみたいなね。
ね、
森の妖精みたいな、そんな感じでしたけどね。
まあどっちも美女でしたけどね。
もう、美女以外に僕らはもうね、ここから先はちょっと言えないですけ
言え
ど。
ないですけどね、これはね。まあそんな、ウハウハの僕らですけども、
ちょっと今日は真面目にね。
今回は。
始まったばかりの、噂の例の制度についてちょっと言っちゃってくださいよ。噂の制度。何か。
言っていいですか？裁判員制度ですね。
普通やし。
ありがとうございます。
ありがとうございます。というわけでですね、今日はちょっと裁判員制度について考えていきたいなと思ってますけども。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。そもそもちょっと山内さんに聞きたいんですけど、裁判員制度っていうのはそもそも何なんですか？
ね、これ聞いてくださってる方はもちろんご存知だと思うんですけど
まあ、
も、
知らないわけがないと。
知るわけがない。一般の方が、一定の刑事事件をですね、裁判官と共に、審理に参加してですね、判決を、決めるという制度ですね。
まずじゃあ、そのお金を返せとか、その離婚したいとか、そういう民事の裁判とかとは関係ないってことですね。
関係ないことですね。あくまで一定の刑事裁判ですね。罪が重い殺人とか、銀行強盗とか、強盗殺人とか、まあそういうのですよね。
で、その判決っていうのは、例えばあれなんですか？その有罪か無罪かだけを決めるんですか？それとも懲役何年とか、そういうのも全部決めるんですか？
そうですね。アメリカの陪審員とかでしたら、有
そう、
罪か無
陪
罪、
審員との違いもよくわかんない
そう
です。
ですね。陪審員は有罪か無罪かだけを決めるんですけども、日本の裁判員制度はですね、有罪か無罪かを決めた後に、もし有罪の場合は、量刑ですよね。懲役何年とか、禁錮何年とか、執行猶予をつけるとか、付すとか、付さないとか、そういうのも一緒に決めるっていうことですね。
じゃあ、ほとんど裁判官と一緒のことをやるってことですかね。全く一緒、ほぼ。
そうですね、ほぼというか、全く一緒に、裁判官3人と、裁判員6人の合計9人で合議するっていうことですね。
これ、そもそも裁判員制度が導入される理由っていうのは、なんかこう、裁判官が、常識がないとかって言われてたけど、そういう関係なんですか？
まあ、それもね、一理あるとは思うんですけど、一般の目線を、まあ、言ったら、首をね、ひねりたくなるような判決を書く、ちょっと市民感情とかけないでんじゃないかとか、そういうことで、唯一、市民のなんていうかな、参加が、市民参加がなかったと言われる地方にですね、本当は裁判、最高裁のね、
そうですね、国民審査があ
国
るん
民
で
審
す
査
よ
が
ね。
あったんですけど、まあ、それ、以外にということで決まった制度ですね。
なんか身近にいますか？その裁判員の。まだ候補者の段階なんだよね。裁判員が確定した人はまだいないはずなんだよね。
そうですね。
いますか？身近で候補者の呼び出しが来たよとか。
正直、通知来た人、一人もいませんでした、僕、周りで。いろいろ聞いてみたんですけど、一人もいなかったですね。
そう、僕の周りにもいないんですよね。
まあ、まだね、始まったばっかで、通知行ってないのかなっていう気もしないでもないんですけど。
なんか、そうだね。裁判員、これは、どんな、あれなんですか、メリットっていうか、その、市民の目線が入るっていうことなんですけど、なんかこう、じゃあ、 感覚とかでやってもいいの？
これ野田村さんどう思います？
なんかでもやっぱりいわゆる裁判っていうのは特に刑事裁判は証拠に基づいて判断するから、ね、その証拠がないのにそういう判断をしてはいけないと思うんだよね。ただなんていうかその証拠をどう考えるかっていうのでそこは国民市民の感覚っていうのをすごい入れたらいいんじゃないかなと思いますけどね。
そうですよね、だから僕
は、はい、あごめんね感覚っていうのは大事入れていいと思うけど、山根さんどうですかね。
いや、これ僕の結論なんですけど、
はい、あもう結論言っちゃう。
はい
はい、
僕の結論っていうか僕がずっと思ってることなんですけど、
うん、
最近マスコミとかで最近ねにわかに取り出さされて、
うん、
あのマスなんかこう僕は報なんていうかマスコミの報道の仕方も気に入らなくて
どんな報道の姿勢だろう。
なんかね、まあ、確かに問題は多いと思うんですこの制度は、
うん、
あのまだその始まってもないんで、
うん、
不備がどこにどういう風に出てくるかわからないので、
うんうん、それ
をね、当初から予想して決めとけよっていうこともあるんですけど、まあ、うん、まあ、それはそう、まあ、ちょっと置いといて、
うん、
ひたすらね、こう、うん、なんていうかな、不安なことばっかを植え付けてるような僕は気がするんですよね。うん、
確かに、バッシングになってるよね。
バッシングになってるんですよね。
うんうん、
例えば、
うん、
無罪か有罪かを決めれないとか、
うん、
もし有罪だとしても何年懲役何年とか死刑にするのか、
うん、
それともあの無期懲役にするのかとかの量刑も、
うんうん、
プロの裁判官でも迷うのに、
うん、
市民でどうなんだとかね、
うんうん、
いうのをこう脅しというかまあ、
うん、
報道してるじゃないですか、
うんうん、そうだよね。
それどうですか野田村さん。
うん、いや俺もね、なんかやってみもしないでブーブー言うのはやめろよと思うけどね、まず。で、その、プロの裁判官でもできないことを市民にやらせるのはどうかとか、市民の側としてもね、それはプロがやるべきことだとかっていうのもあるけど、その、法律を、なんていうか、法律について勉強しろってことじゃなくて、その、簡単に言っちゃうと、その犯人がやったかどうかを見るわけじゃないですか。
はい。はい。
と、それっていうのは別に法律を知ってるか知らないかっていうのはあんま関係なくて、出てきた資料から、その、この人は犯人であると判断するか、それとも犯人だけども、例えば、その、殺すつもりはなかったとかね、殺人とかで問題になったとかね、っていうのを判断していけばいいだけの話だから、で、わからないんだったらわからないって言えばいいと思うんですよ、多分、裁判
員。はいはいはいはい。
で、その時に初めてじゃあ裁判官が、いや、こういうふうな見方もあるんですよとか、その一緒に考えればいいわけじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
うん、そのマスコミがね、その、なんていうのかな、プロの裁判官でも迷うところを市民ができるわけないとかね、市民はしてもそういうのはプロに任せるべきだっていう、まあそういう考え自体もまあ否定はしませんけど、
はい、
ただ一緒に悩めばいいんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。なんか、
どうぞ。
いや、すいません。
うん、
僕はね、
うん、
思うんですけど、あの実験というか、模擬裁判員制度でやってみたら、
うん、
地方によってとか、
うん、
量刑が違った、同じ事件を、まあ、やって全国で、
うん、
そしたら、地方によってまあばらつきが出たと、
うん。あ、それは有罪か無罪かとか、有罪でも懲役が3年とか5年とか、地方によって違う結論が出たってこと？
主に有罪か無罪かは、まあ、ほとんど有罪で一致したんですけど、うん、やっぱ量刑ですよね、
うん、
難しかったっていうのは。で、ばらつきが出たと、
うん。
やっぱどっちかったら、あの、大阪は厳しめだったんですけど。
そうだった。
あの、結果的には。
うん、
やっぱ悪い奴が多いんで。
まあ、いやいや、大阪の人僕は大好きですよ。いい人もいっぱいいますから、
ね。いい人いっぱいいますけど、悪い人する人もいっぱいいるんですけどね。
確かに。
なんか、俺、大阪生まれや。
悪い人や。
悪い人や。けど、
うん、
それでを、なんか元にね、ほら、こんだけばらけて難しいでしょ？法律のね、公正性というか、法の元の平、まあ、法の元平等というか、平等性というか、
うん、
その、裁かれる方としたら、たまったもんじゃないよっていうマスコミの意見もあるんですよ。けどこれはね、
うん、
今野田村さんが僕言ったにも通じるんですけど、バラバラでもいいと思うんですよ。
そうだよ。だってそういう制度なんだから。
そう。で、
うん、
今までもね、
うん、
じゃあ、今までの一審の、言うたら一審に裁判員が参加するんで、
はいはい。
地裁の裁判、地裁の裁判官が今までじゃあ、ぴっちり同じやったかって言ったら、
うん、そんなわけがない。
そんなわけない。ものくそばらついてるわけでね。
うん。
それを、の時に今までそんな法の、なんか公正性とか言ってないわけですよ。
うん。
で、やっぱね、 第2審もあるわけですから、第3審もあの高裁、最高裁あるわけですから、そこでね、やっぱり精査、整理されていったり、精査されていったりしてる部分もやっぱあると思うんです、今までは。で、まあ、はっきり言って、ちょっと、量刑重いなと思ったら、まあ、もちろん弁護人は、控訴するわけだから、そんなところにね、ビビらしてる場合じゃないぞと、僕思うんですよね。
そうだね。
そんなことより、やっぱりそもそもの市民の人がね、今まで、僕こういう批判があってるか、あってないか、あえて論じませんけど、で、いわゆる、まあ、密室とまで言わないけど、弁護士さんと検察官が、ほとんどの人が分かんないような専門用語を駆使してね、文書でやり取りして、その文書を裁判官が見て決めてたと。こういうイメージというか、まあ、こういう風だったというのを、して、本当に、それでいいんでっかっていうのをチェックしに行くんだって、あくまで裁判員は。だから自分の思ったより言ったらいいと思うんですよ、僕。
そうだよね。
どんな資料を見せられ、量刑がこんなのが、なんか、平均的ですと見せられようが、思うことを僕ね、言ってったらいいと思うんですよ。
そうだよね。
ビビることなく。
いや、おっしゃる通りだと思うよ。
だからもう、臆することはなくね、そういう、なんか軽いノリって言っちゃちょっと語弊があるんですけど。
まあ、だから、構えなくていいってことだよね。
そうですね。つまり、まあ、本当の弁護人とか、検察官とか、裁判官が、ほんまに仕事してんのか、チェックしに行くノリで、行ったらいいと思うんですよ。
いや、すごいね、それいい視点だと思う。そう。それとね、僕は思うのはね、もう一つ思うのは、その市民がね、やっぱり責任を持たなきゃいけないと思うんだよね。
ああ、そうですね。
で、秩序を維持していくっていうのは、別にその裁判官や検察官や弁護士だけの仕事じゃないはずなんだよね。だから、例えば、テレビを見て、こいつは死刑だと思う。それはみんな、例えばね、死刑になるような残虐な事件だったらさ、みんな思うわけじゃん。はい、だけど自分は死刑の判断を下すのは嫌だとか、それって、でも、秩序の維持っていう観点で市民として無責任なんじゃないかなと思うんだよね。
そうですね。で、多分テレビとか見て、みんな思ってるはずなんですよ。今回これマスコミ言い過ぎやでとか、こいつもほんま死刑やなとか、その感覚でやったらいいと思うんですよ、僕。
だからそういう感覚を入れるっていう制度なんだから。
そういう
目的でやってんだしさ。ね。
だからなんか変にこうね、マスコミが今落としてますけど、死刑ねえと。知らへんっていう感じで僕は言ったらいいと思うんですよね。
いや、僕もこれでいいと思いますよ。あとなんか、例えば日本にその市民が司法に参加する、関わるっていうので、検察審査会っていう制度があるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
あれとか、あとアメリカの陪審制度、ちょっとね、裁判員とは制度違いますけど、
はい、
アメリカの陪審制度で陪審員になった人とか、そういったその司法に参加した人たちの感想を聞くと、
はい、
一方的に参加してよかったっていう、そういう感想が出てくるらしいんですよ。だからね、これは、やってみたら案外、マスコミの批判っていうのが間違いっていうかね、ちょっと煽りすぎたなっていう、そういうのが分かってきて、市民っていうのも裁判員になってよかったって思うことの方が多いんじゃないかなと僕は思うんですよね。
まあそうですね。まあもう本当その通りだ。僕本当その通りだと思うんですね。
ただね、この間東京の江東区のバラバラ殺人事件なんかがあったじゃないですか。あれの検察側の立証で、やっぱりまあ、マネキンを使ったんですよね、確か。だけど、まあ、切断された写真、死体の写真を使
った。そうですね。はいはい。
だからそういうのを、まあ、裁判員になりたくてなる人もいるだろうし、なりたくなくてなる人もいるだろうから、なりたくない人っていうのは、やっぱりそういうのを見たくないっていう人もいるわけですよね。
そうですね。
だからそういう人たちに対するケアとかっていうのをある程度考えていく必要は絶対あるんじゃないかなと僕は。
そうですね。それはやっぱり個人差があると思うんですよね。やっぱりちょっと話に裁判員と変わっちゃうんですけど、バラバラのね殺人ということで、私この前ですね、電車に乗ってて、
はい、
人のね、右手の手首より上が転がってるのを見ましたよ。
簡単に言うと人身事故ってこと？
人身事故ですね。
それはまだ見たことないんだけど。
あ、そうですか。僕たまたまちょっと音楽聴きながら乗ってたんで。 遅れてるなっていうのが時刻表が表示されなくなった
ん
だ、
うんうん、
なんかあったんだなと、
うん、
でアナウンスが、まあ、音楽聴きながらですけどちょっと聞こえるじゃないですか、
うん、
なんか遅れてもすいませんみたいなこと言ってたんで、うんうん、あなんかまあ故障か人身事故かなと思って、
うん
と思って、まあ、僕、まあ、窓際に立ってたんで、
はい、
ずーっと行ってたら、
うん、
ちょっとね、路線がね、汚れてるんですよ。
はい。
赤く、ペン、なんか、ほんとね、どっちかってピンクに近い、絵の具のピンクと赤を混ぜた感じの、ピンクに近い。
はい。
わーって、うわ、汚ねーと。
うん。
で、まあ、大阪とか関西知ってる方はわかると思うんですけど、阪急電車に乗ってたんですけど、
はい。
結構、ね、有名な、大きい鉄道会社なんで、
うん、そうですね、うん。
信頼してたんで、
はい、
おい、阪急、これ、路線汚ねえな、おいと、
うん、
こんなん掃除もしてへんのかと思ったら、
うん、
だんだんこその赤い、なんていうか、ピンクの絵の具が大きくなっていくんですよ。
はい、
刺した瞬間に、
はい、
本当ね、おもちゃみたいな、
あ
手首より上がコロンって転がって、うわ、手や、手やって、
うん、
思った瞬間に、の駅でもう警察官がうじゃーっていて、
うん、
あ手首見てもうたと思って。けどその帰ってすぐ僕お肉食べてましたから
、
僕は結構大丈夫なんですけど、
まあそれもね人による感じですけど、うん、
誰かに伝えたくてちょっと伝えちゃいましたけど。
わかりました。伝わっちゃいました。うん、まあ
何の話でしたっけ。あそうですね。
証拠のね残酷な証拠っていうの。
いやそういうケアはやっぱ。ね、人それぞれってとこですね。
いやでも、って、さっきの電車の話だけどさ、
はい。
そんな、手首が落ちてる状態で電車動いていいの？
いや、多分ね、
うん。
あれ
気づかなかった。
うん、気づいてなかったんやと思うね。
ああ。
多分、他は全部、やっぱ、避けない、ね、車掌さんが降りて処理しはるって言うじゃないですか。
うん。
で、多分、処理しないと次の電車走れないんで。
そうだよね。
ってい
う
のに転がってるじゃない。落ちてるのは、全部処理しちゃったと思うんねんけど、
はいはいはい、
ちょっとね、
うん。
走ったんですよ。
うん。
ホームから。
はい。
だから多分、取り損なったのかなっていう、
う
ん、気はしたんですけどね。だから、うん、これから僕人身事故があったと聞いたら、
はい、
決して、はい、下を見んとこうと思いました、線路。
そうだね。で、うん、遠くを見た方がね。
ええ、そうですね。
目にもいいっていうしね。
そうです、そうです。緑とか青空見ます。
うん、いいですね。あと星空とかね。
星空とか。何の話やねん。
何の話かわかんないけど、目を良くしようの会みたいな感じで来てるけど。
いやいやいやいや、幸いな話ですね。
うん、
いや、けどね、
うん、
例えばね、市民感覚を、ね、入れるって野田村さん言ったんですけど、
うん、
本当その通りで、例えば、
うん
ね、よくこれ使われる例かもしれませんけど、
うん、
殺人罪と、
うん、
傷害致死の争ってると、
うん、
事実認定で、
うん、
争ってる時に、
うん、
例えばこう女の人が、
うん、
男の人刺しましたと包丁で、
うん、
でこの包丁は、
うん、
他にも短いね果物ナイフとかあるのに、
うん、
普通の包丁を持って刺すのはやっぱ刃渡りも大きいしね、
うん、
これはもう殺意ありますよと、
うん
思うかもしれないけど、
うん、
例えば主婦の方がね、
うん、
いや主婦、私主婦やから分かるねんけど、
うん、
やっぱ主婦は、
うん、
パッと見た瞬間に、
うん、
一番取りやすい絵のね、
うん、
取りやすい絵のものを掴んでしまうと、
うん、
でここのナイフセット見たらこれが一番掴みやすいとやっぱり、
うん、
だからこれただ持っただけちゃいますかと、そんな恋とかそこまでないですよっていうのも言えると思うんですよ。
おー。
主婦目線として。
おー。そうだね。
こういうことを多分、
うん。
一つ、ね、
うん、
持ってると思うんで、裁判員
先
生は。うん。ほんと気楽な感じで僕言ったらいいと思うんですよね。
うん。そうだよね。だから自分のね、経験とか、感想とかをどんどん言ったらいいんですよね、その裁判員の評議の時にね。
そうですよ。
うん。
で、普段テレビ見て、
うん、
こいつ悪い顔してるな、こいつ絶対こいつやってるなとか、思ってる
ん
だったら、そのまま言ったらいいと思うんですよ、
そうですね。悪いから、悪いやつだと思うって言えばいいんですね。
そうですよ。で、うん、その場で見て、
うん、
ね、被告人って来て、見て顔見て、うん、こいつ悪いやつやな、こいつ絶対やってんちゃうかって思って見てね、
うん、
けど出てくる証拠とか、
うん、
弁護人が言う、ね、主張とか、
うん、
で、いや、もしかしたら違うなとか思うかもしれないですし、 それはね、そういう感覚でいったらいいと思うんですよね。
そうですよね。うん、ね、ぜひぜひ、こう、まあ、いろいろこれからも問題があるでしょうけど、うん、なんかそういう問題も克服して、いい制度になっていくといいですね。なんか3年で見直しをするんでした
っけ、ね、そうですね、はい。
うん、だからね、まあ、場合によっては、その、辞めるという。
うん、あり得ますね。
うん、あり得るし、うん、どうなるかね、ちょっとわかんないですけど、どうなるか、あるいはどうするかっていうのは、僕ら次第っていうところもありますからね。
そうですね、やってみてね、
うん。
うまくいくかもしれないし、
うん。
まあ、3年じゃわかんないから、ちょっと経過様子見るし、
うん。
ただ、ね、さっき言ったように、問題があるとするならば、やっぱ、裁判員がね、今後追うであろう義務ですよね。
そうね、言っちゃいけないとかね、評議の内容
を。一番はやっぱね、守秘義務。
うん。
これがまた重いっていう。
そうそうそう、罰則付きだからね。
6ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金ですから。
ね、やっぱそういう人たちの心のケアとかっていうのもね、
そうですよね。
大事だよね。だって、誰にも言っちゃいけない。家族にも言えない。
いや、まあ家族にはいいんじゃないですか。
うん。裁判員に選ばれたってことも言っちゃいけない。
いや、それはいいんでしょ。
あ、それはいいんだ。
うん。主にだからその内容でしょ。
うんうん。ああ、なるほどね。うん。うまそう。
こういうふうに、この人がこういうふうに言ってさ、とか。
あ、そういうのは言っちゃいけないんだよね。
これもね、どこまで言っちゃいけないとか、どこまで言っていいのかとかね。
ねえ、でもわかんないよね。
例えば、ね、裁判員が結構、明け一致してたのに、残り、ね、裁判官3人が、強引にこう持ってきたっていうのを言っちゃったらアウトなのかどうなのかとかね。
うん。それ、ね、そこはやっぱり危惧されてるところだから、それまで言っちゃいけない守秘義務の範囲だっていうことになるとね、ちょっとどうなのかなって
思う。そうですね。で、絶対これ誰か言いますからね。
そうそうそう。で、またそれで裁判になるでしょ、きっと。
そうなんですよね。
うん。
本当最悪これ、スピード違反みたいになってきたら最悪ですから、
うん、
同じね、スピード違反してるのに捕まる人と捕まらない人、ネズミ捕りが、
うん、
で、たまたま捕まったら捕まるとか、そんなのじゃあいけませんから、
うん、
ね、もうこうどういうふうに運用していくのかとか、そういうのも今後、ちょっといろいろね、うん、見てみて、
うん。うん。いや、なかなか問題点もいろいろ浮き彫りになってきましたけど。
はい。
うん。どうですか？もし来たら、行きますか？
絶対行きます。
あ、そっか、はい。これで、いや、俺は嫌やって言って、だったら今までの話全く
知ら
なくなるんですけどね。
うん、もちろん野田村さんは？
いや、僕は嫌ですよ、こんな。
行かへんのかい
冗談です、やっぱりね、それは、さっきも言いましたけど、まあ僕は結構、義務っていうか責任だとも思いますし、
そうですね、
逆に権利でもあるからね。ぜひ、前向きに、まあ行けとは言いませんけどもね、いろいろ考えるきっかけにもなると思うので、なんかあれですよ、はい、最高裁のホームページに行くと、
はい、
広報用映画とかがそのパソコンで見られるようなので、
あ、そうなんですか。
うん、星野真里さんっているじゃないですか。
はいはいはい。
あれが出てるね、映画とかもあるみたいなので、ね、ぜひぜひ、これを見てい
ただきたい。広報用映画ありましたね。
はい。CM とかの、そういうのもありますよ。
星野真里さん？これ、酒井典子じゃないですか、これ。
あ、そうそう、
星野真里も出てますね。
そう。
なるほど。
はい、報復着てるのは、星野さんかな。
はいはい、本当ですね。
うん。
僕、酒井典子がちょっと目に行っちゃいましたけど。
そうですね。なんで僕が先に星野真里に行ったのかっていうね。
好きだからでしょ。
いや、可愛いよね、これ。まあ時間がある方はね、ぜひ見ていただいたらいい。
そうですね。
うん、思いますけど。
まあなんせね、
うん、
まあ、これどう、いかんせん、この今からやってみなきゃわかんないってところもあるので、
うん、
ぜひね、このマスコミの脅しに負けずに、
うん、そうですね、勇気を持って行ってください。勇気というか、自信を持って。
そうです。別に、ふらーっと行って、
ふ
らっとやってきたらいいんですから、言
う
たら。
そうですね。うん。
なんか、ね、何回も、はいはい、すいません。
どうぞどうぞ。
どうぞ。
ね、いやいや、どうぞどうぞ。いや、
何回も、まあ、さっきは言ってますけど、
うん、
本当に弁護人と検察官と裁判官が、本当に仕事してんのかチェックしに行ったらいいんですから。
う
ん、
そうですよね。はい、うん、
で、ね、裁判官と検察官は税金で食ってるわけですから、
うん、
税金の無駄遣いあいつらしてないかどうかってね、
そうそうそう、
チェックしに行ったらいいですよ。
そうですよね。
ええ、
そういう視点も大事かもしれないですね。
はい。
そう、だって、ね、国選弁護人ってことになったら、弁護士も国のお金で雇われてる、
ね。そうですね。そうですね。
全員があれですからね。
そうです。
国からお金もらってるんだから。
それなのにね、なんかナーナーでやってたって言うんだったらね、
それはどうなんだって話になります
か。そうです、そうですよ。それをチェックしに行くんだと、
そうです
いうぐらいの感じで、
はい
はい、
いいと思います。
で、まあ今回はね、こういう風な感じで裁判員制度についてちょっと、
はい、はい、熱く語ってみましたけど、まあね、あれですね、自分が起訴されないように、裁判員に裁かれる側にならないように気をつけないといけない。
そうですね、僕なんて罪を犯したら一番量刑が重くなる可能性高いですからね、
犯罪人だから
大阪地裁。
ああ、そっかじゃあ今のうちにあれだね、
ちょっと引っ越さないと。
そうだね、引っ越しにしておいた方がいいかもね、うん、
引っ越しするのとあと優秀な弁護士さんを、
あ、探しとかないとね、はい、っていうか犯罪しないのが一番です。
そうですね、
ですね、はい、
でそういう感じで、
はい、ということで今回は裁判員制度についてお送りしました。
はい、
はい、また、野田村浩二でした。
山内明彦でした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。